おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ、今日はですね、昨日と変わりましてぐっといいお天気になるということなんです、ね、暖かくなりそうですよ。
そうですね、ちょっと北、ここからスタジオから見える北の方はちょっと雲厚めですけど、
本当ですね、富士山見えないですね。
南側は少しね、雲が薄くなってきて、ちょっと今明るくなって晴れ間が差してきてるかなっていう、そんな感じですよね。
はい。
で、僕もですね、ここのところずっと出かける機会が全くと言っていいほどなくなってですね、ほとんども会社にいたりとか、する時間が多くなってきたんですけども、出かける機会がなくなっていると、なんとなくやっぱこういつも出かけている人としてはちょっとストレスとじゃないけど、体なまる感みたいなやつがあってですね、ラナの散歩の時間が長くなるんですよね
でもランナちゃん嬉しいですね。
そう、ただなんかいつもより最近長くないみたいなでちょっと暑くなってきてるので、そろそろ帰りませんかみたいな顔してね
疲れましたけど、
休みの日なんかはね、この間も2時間弱ぐらい、歩いて、イチョウ並木の方までねずっと行ってきたりとかして、裾野の上の方まで歩いて行ったりとか、割としてるので、こんなことで少しね、健康を維持して、乗り切りたいと思います。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。前回は静岡新聞から運行状況一目で富士急静岡バス富士4カ所に電光掲示板という記事でしたが、見やすくなって利用者も増えるのではないかななんて、そんなふうに思いました。
そうですよね、たまにではあるんですが、僕もバスを利用するときっていうのはね、時刻表通りに来ないときのストレスって結構感じることがありますので、こういうシステムがねより多くのバス停に採用されるといいなというふうに思いましたよ。
はい。前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、こちらも活用してください、
はい。
さあ、それでは、モーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、今日は生活情報誌のエッセオンラインから、メルカリで売るためのコツ、一番売れる時間は18時から22時という記事、今は家でパソコンやスマホを見ている時間が長くなっている人も多いはず、通販番組のようにフリマアプリではよく売れる時間があるという記事が気になったのでテーマにしてみました。
わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では、新型コロナウイルス感染拡大防止によって、外出自粛が続く日々ではありますが、新生活が始まり、引っ越しや片付けで出た不要なものの処分に困っている人も多いのではないでしょうと始まっています、でそのようなものは処分するのではなく、メルカリで売ってみませんかと提案するのが、フリマアプリの達人、宇田川まなみさんのメルカリで売る、コツというのが、掲載されているんですけれども、最初に紹介されているのが、まず目立つこと、そのためにはカテゴリーの中で常に新着に上がるように心がける必要がある。次に、自分の店はこういう店だと認識してもらうために、出品する商品のカテゴリーをなるべく揃えること。そして、具体的な売り方のポイントとして、手数料 10% とあと送料を考えて値付けをする。そしてですね、キャンペーンやクーポンに合わせて価格やカテゴリーを変えるなど、少しでも儲けが出るように売る。あとはそしてですね、ここで言われているのが、売る時間なんですけれども、社会人向けの商品というのは朝の7時から9時、お昼の12時から14時、夜は19時から20時、そして子ども用品など主婦向けの商品というのは、お昼から夕方ですね、11時から16時、 そして趣味の商品というのは20時から0時などが売れやすく、他にも新生活シーズン、そして行楽シーズンなどに合わせて商品を、その合わせた商品を出品するなど、アプリを開いてアクセスする人の生活時間や時期などに合わせて出品すると売りやすいというふうに掲載されているんですけれども、
はい、
みなちゃん、フリマアプリで何か売ったり買ったりしたことってありますか？
私ね、売ったり買ったりもないんですけど、うん、どんなものがいくらで売ってるんだろうと思いながら見たことはあります。
あ、なるほどね。あの、僕もですね、フリマアプリで売ったり買ったりしたことないんですけれども、以前ですね、リアルなフリーマーケットに出店したこと、あと昔奥さんがですね、ヤフオクで物を売ってたことがあったので、その時のね、売り方をアドバイスしたことってあるんですね。で、リアルなフリーマーケットの場合というのは大きく分けて実は2種類のお客さんがいるんですね、
はい、
で、子供服とか食器、生活用品などこういうものが安く買えないかなというふうに目的を持ってくる人、それと何が欲しいわけでもないんだけれどもフラッと来る人の2種類なんですね。で、まず陳列というのは地面にシートを敷いて並べるだけではなくですね、ハンガー掛けとか、あとキャンプ用のテーブルなんかを持って行って割とこう立体的に並べるんですね。で、その上で目的外されそうな食器などはテーブルの上の方の目立つところへ置きます。そして洋服や履かなくなった靴とか、これはハンガーを使ってちょっとコーディネートしてぶら下げてあげる。さらにですね、値札やサイズはどれも同じような体裁で分かりやすく表示する。こんな工夫で売れ行きって結構変わるんですね。またヤフオクの販売ではやっぱ写真が命なので、一番気を使ったのは下に引く布とか背景なんですけれども、女性物の靴ってあのこう2つに揃えて置くんではなく、
はい、
ちょっとね、靴屋さんに並んでいるようなちょっと重ねた感じのディスプレイをしたりすると、写真に撮ってこれ出品してたんですけども、これで売れ行きが割と良かったというふうに思うんですね。ただこのね、時間というのは気にしたことなかったので、ちょっとやっぱ参考になりましたね。
でもなんかちょっと面白いのは、うん、あのお店で売ってると同じ状態にした方がいいということですよね。
そう、うん、あの見慣れてるっていうのもあるんですよね、はい、なのでなんか、あ、陳列されてるっていう、うん、ちょっとそんなイメージに重なるんじゃないかと思うんですよね、
はい、ということは、ニキ、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントはフリマアプリで有効な売り方のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、パソコンの向こう側をリアルにイメージして上昇ということになるんですけれども、はい、まあ、この話って割とあのネットショップを出したいんですなんて言ってる人にもね、同じようにアドバイスをしているんですけれども、今はですね、リアル店舗で商品を買う人もネットショップやフリマアプリで買う人も、物を買うという行為や心理にですね、そんなに大きな違いってなくなっているんですね。だとすると、ネットショップやフリマアプリでもお店に行って接客されているかのようなコミュニケーションを取ることが大切なんですね。とはいえ、直接顔を見て、合わせて顔をあのコミュニケーションを、することはできませんので、そこで商品が目に留まった人、そして気にした人、また探していた人はどんな情報がこの商品に対して発信されていると、まあ、買いたくなるかという、まあ、パソコンの向こう側で商品を見ている人の気持ちというのをよりリアルにイメージして、相手が欲しいと思っている情報を的確に発信することが、大事ということになるわけですね、はい、で、これって難しいようなんですが、ちょっと考えるとですね、そもそも自分がその商品を買った時にどんな気持ちとかどんな思いで買ったのかみたいなことを思い出して、それを発信してあげる。そしてなぜこれを出品することになったかみたいなことまでもちゃんと伝えてあげる。で、そういうことにちょっと共感した人っていうのはその商品が欲しくなるということも、まあ、割と多いので、これね、ぜひ試してみてほしいなと思いますよ。
そっか、あのお店のようにするのってすごい難しいなと思ったんですけど、うん、
はいはいはい、
そうですね、この通りですよね、うん、あの自分がその商品を買った時にどんな思いで買ったのかっていうのが相手に伝われば、はいはいはい、同じ考えの人は欲しいと思うわけですよね。
そうなんです。今ね、この事態をあの、ね、
はい、
ウイルスの感染の事態を受けて、
はい、
訳あり商品ってすごい売れてるじゃないですか、うん、これはなぜかというと訳が分かってるからなんですよね。
あ、そっか、
そうなので、まあね、あの訳あり商品ってわけじゃないですけども、はい、もうね、フリマとかそういうのの出店にも、うん、こんな訳があって 買ってこんなわけがあって出品するしてるんです、誰か使ってくださいみたいなね、こういうことに共感されるってとても大事なことだと思いますよ。
はい、また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。